川村洋介です。秋山さん、よろしくお願いします。
はい、山岳連盟の秋山です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は山に登るまでの事前準備について伺えればと思うんですが、まず基本装備の登山用具は何を揃えばいいんでしょうか？
そうですね、まずはザック、はい、リュックサックですね。
リュックサックです、はい、
あとですね、登山靴、
うん、
もう一つ大事なもの、雨具ですね。まずその3つ、
まず3点セットで雨具が入ってくるんですね。
そうですね、はい、
それ以外に増やすとすれば何が入ってくるんですか？
例えば防寒衣とかですね、はい、いろんな衣服とかそういったものは、うんうん、今自分が使っているもので代用できればいいんですけどね、はい、基本的にはそういったものは濡れてもすぐ乾く、
うん、
化学繊維系の、うん、素材のものが、衣類には大切ですね、
うん、山に登る、まあ、いろんなものを持ってこうと思ってリュックサック、ザックにいろいろ詰めようと思うんですけど、詰め込みすぎてもやっぱりダメなんですか？
そうですね、その登山の内容によってね、ザックに入れるものは様々ですけども、はい、例えば日帰りのハイキングですと、うん
はい、
6キロぐらいから8キロぐらいぐらいじゃないんでしょうかね。
なるほど。
ところが泊まりになりますとね、山小屋へ泊まる場合と、うん、テントへ泊まる場合では重さ違ってきますし、だから登山の内容によって、
うん、
重量はそれぞれ様々ですけども、うん、でも最低限必要なものは必ず持っていくってことですよね、
うん、
雨具とか、うん、防寒着とかですね、うん、食料、
うん、
水、最低限必要なものは必ず持っていく。
なるほど。あとこの荷物なんですが、はい、ザック のこのパッキング、このパッキング次第で結構感じる体感の重さが変わるっていう風に聞いたんですけど。
そうですね、今のザックはね、非常にパッキングしやすいザックが多いんですけども、まあ、でも基本的にはね、ザックの底には、
はい、
うん、軽いものを、
あ、はい、
でザックの上の方に、重いもの、
はい、
ということが原則ですね。
あ、そうなんですね、僕勝手に重いものを下に入れた方が重心が下になって安定するんじゃないかと思ったんですけど、
はい、重みをうんと感じてバテますよね。
そうなんです ね、はい、
あと雨具とかね、防寒着はですね、すぐ取り出せる場所に、入れておくとかですね、あと最も大事なのはですね、はい、皆さんこれ初心者の方は、
はい、
そういうことをやられてない方が多いんですけども、今のザックにはザックカバーって言って、雨が降った時にカバーする、ザックカバーがありますよね、はい、でもそれだとですね、雨水は染み込んできますよね、背負ってる方から、カバーないところからですね、
はい、
だからザックの中に入れる時には必ず防水して入れる、つまりビニール袋等に入れて、
はい、
中に入れる、その防水をしっかりして、パッキングをしてほしいと思います。
なるほど、はい、やっぱこう水が染み込むと重さも重くなるっていう、
重くなりますしね、はい、あと衣類が濡れちゃえば使い物になりませんよね。
なるほど、はい、まあ、そしてこの安全登山をするには、
はい、
登山計画、
はい、
登山計画書ってよく聞くんですけど、はいはい、この登山計画書っていうのは具体にどのようなものになるんですか？
うん、そうですね、事前にね、行く山についていろんな情報を集める、
はい、
ガイドブックとか、
はい、
あるいは地形図を買ってきてですね、うん、いろんな情報を集めた上で、うん、日程、
うん、
どういうコースを歩くのか、
はい、
とその参加者メンバーの、
はあ、
それぞれ一人一人の住所や、
うん、
年齢、うん、あるいは電話番号、
うん、
あと緊急時に連絡してもらう場所、緊急連絡先、
はい、
あるいは持っていく装備や食料等を、はい、記載するんですね、
うん、あ、食料まで記載するんです
か？そうですね、食料何日分持ってるかどうかということも大事ですよね。
これ登山計画書っていうのはフォーマットみたいなものはあるんですか？
ですね、例えば山梨県の場合には、はい、うん、県 の観光部の観光資源課に登山届を提出することになってるんですけども、
うん、
そこのホームページ見ますとですね、うん、フォーマットあります、
うん、
あるいは最近はオンラインの登山届システム の、
はい、
コンパスというシステムありまして、
うん、
そこにもですね、登山届の最低限の必須記載事項ありますから、
うん、
それを記載することによって、まあ、計画書は一応完成するということになりますね。
なるほど、はい、まずは登山安全が第一ですよね。
そうですね、うん、はい、
そして、まあ、登山するにあたって初心者の方もいるかと思うんですが、初心者におすすめの山ってありますか？
そうですね、はい、行動時間も短くて、うん、登山道が整備されているというところから見るとですね、はい、大菩薩峠から大菩薩嶺、
大菩薩嶺、はい、
とかですね、北斗市の日向山とか、うん、あるいはですね、私が意外と好きなのが、はい、あ、韮崎市の甘利山から千頭星山にかけてのハイキングなんかはおすすめですよ、は
い、このやっぱり上り下りで何時間ぐらいが初心者には
です、ね、
はい、
初心者とかお子さんだと、
うん、お子さん、はい、
4、5時間ぐらいでしょうかね。
あ、は
い、
なるほど。初心者へのおすすめの山を伺ったんですが、中級者に向けてこの時期おすすめの山ってありますか？
そうですね、はい、7月8月の夏山シーズンだと、はい、ぜひ南アルプスに登っていただきたいですよね、
うん、
鳳凰山とか、あるいはお花のね、高山植物の宝庫の千畳ヶ岳とか、あと、まあ、貝駒ヶ岳もね、はい、北田峠というところから登ると、うん、結構時間かかりませんから、そのあたりがおすすめですかね、
う
ん、
はい、なるほど。やっぱ山によってそれぞれ楽しみ方も違うんですね。
そうですね、はい、
高山植物が多い山も
ありますよね、
うんうん、そしてこう山に登るまでこうトレーニングをしないといけないと思うんですけど、日頃のトレーニングってありますか？
あ、そうですか。私はねトレーニングぐらいなんですけども、まあ、数多く山へ行くこと、で山に慣れることが一番だと思いますけども、でも、まあ、日常的にはですね、まあ、ジョギングもいいでしょうし、私は坂道を、早足で登ったり降りたり、坂道のウォーキングですね。でその時に、まあ、ちょっとザックに荷物を7、8キロ入れて坂道を歩くとかですね、はい、それがおすすめです。
なるほど、はい、実際の登山のように、はい、ちゃんとリュックを背負って、はい、重さも入れて、はい、歩くっていうことなんですね。
甲府だと緑ヶ丘の脇にある白山へ行ってくるとかですね、あの辺の坂道を歩くのもいいと思いますよ。
ありがとうございます、はい、明日は実際の山の登り方について伺えればと思います。最後に秋山さんの好きな曲、オリビア・ニュートン・ジョン、そよ風の誘惑をお送りします。秋山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。